ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
私たちの歩みがもし神様を知らなかったらこういう風ではなかっただろうと、そう思うことはたくさんあるのではないでしょうか。例えば日曜日の朝こうして一緒に集まって賛美歌を歌い、聖書を開き、祈りをする、そんなことも神様を知らなければありえなかったことです。一生涯共に歩む仲間、友を得た。それも、もし神を知らなければ、また違う様相になっていたことでしょう。毎日の生活の中で判断をすること、起こってくる出来事に対して抱く感情、それもまた、神様を知らなければこうは決めなかった。神様を知らなければこういうふうに受け止めることはできなかった。そんなことが数々思い起こされるのではないでしょうか。私たちは神様にあればこそ今のような歩みに導かれている。今日は教会の暦ではペンテコステと言われる日です。イエス・キリストが十字架にかかり復活され天に上げられた後、助け主なる聖霊が与えられたことを記念する日です。弟子たちはそれこそ元の生活に戻ろうとしていたのでした。しかし聖霊が与えられて、彼らは思ってもみなかったような神に導かれる歩みに足を踏み出していきます。私たちが神様にあってこうして与えられている歩みは聖霊に導かれて、聖霊が私たちを促し歩ませてくださるゆえに与えられている歩みということができます。今日読んでいただいた箇所に出てくるネヘミヤの歩みも、時代は遡りますけれども、同じように神様に導かれて一つ一つを積み重ねている歩みでした。ネヘミヤは城壁の再建をしました。合わせて民の歩み、実際的な信仰生活の歩みの再建もしました。その中で起こった出来事が一つここには書かれています。彼はバビロンの王のところにいて、時折通ってきてはエルサレムでの歩みをしというふうに、その間を行ったり来たりしていました。その彼の留守の時です。留守を預かっていた祭司が、トビアという人物を主の宮に迎えたと言います。本来、留守を預かる者は、その主人の意向をよく覚え、そのことと同じように判断をし、間違わないようにすべきものです。しかし、この祭司は、ネヘミヤの思いをよく理解していませんでしたし、神様がどう願っておられるのかもよく理解していませんでした。それゆえに、トビアという人物を主の宮のある部屋にあてがった。三つの意味で悪かったと言われています。一つは、トビアという人物が、城壁の再建に反対をしていた張本人だったからです。ネヘミヤ家の最初のところを読むと、サヌバラテという人物と一緒に、トビアは城壁の再建に反対をしていました。彼は自分の利益を考えたときに、それが脅かされると考えて、この城壁の再建を妨げようとしたんです。そんな人をどうしてよりによって主の宮に迎えるということになったのでしょうか。もう一つは、彼はアモン人であったと言われます。読んでいただいたところの最初の方に、アモン人とモアブ人はイスラエルの集会に加わってはならないと言われる、そのアモン人です。なぜそんなことになったのか。イスラエルとアモン人は、いきさつ上、バラクという王が、通り過ぎようとするイスラエルを脅威に覚えて呪おうとするんですね。呪術をするバラムという人物を雇って呪ってくれ。しかしその霊的な力を持って呪おうとするバラムの前に明らかになるのは、 大いなる神がこの民を祝福しておられるっていうことでした。バラムは決してこの神が祝福された民を呪うことができなかった。それどころか三度も繰り返して結局はイスラエルを祝福することになっていくんです。そのことを依頼したバラク張本人、つまりアラム、アモン人とモアブ人はそれ以来主の集会に加わってはならない。もちろん神様から全く退けられたという意味ではありません。彼らもまた恵みの間に招かれるべき人たちです。でも何もなかったように安易に彼らを中心に加えることはならない。事実、民はアラムの人たち、モアブの人たちと結婚したその家族を整理して彼らの歩みを正そうとしています。そんな時なのに主の宮によりによってアモン人であるトビアを迎える。ここに二つ目のいけなかったところがあります。そして三つ目はこのあてがわれた部屋のことです。そこは捧げ物を蓄えておくための部屋でした。民の献身の証として宮を大切にする思いとして神様の前に良いものを持ってきた、それが蓄えられているところでした。それを全部外に出してよりによってアモン人であるトビアを祭司と仲がいいからといって迎える、城壁の再建にも反対していたのに、ネヘミヤは帰ってきてそのことを見て非常に機嫌を悪くしたと言います。機嫌が悪く、虫の居所が悪く、怒鳴り散らして八つ当たりをしてという意味ではありません。彼のうちにある神様の義ということを思う思いが彼の内側からふつふつと湧き上がってきて、このままではいても立ってもいられない、正さずにはいられない、こんなことがまかり通ってはならない、その彼の思いが彼を立ち上がらせ、トビアの家のものの器具を全部投げ出し、ただ単に外にきれいに片付けたという話ではありません。投げ出してこの部屋を清め直してもう一度捧げ物を納めます。そしてレビと祭司、歌うたいたちに叱るべき時にそれらを分配しながら彼らの歩みが満たされていくように、宮が保たれていくように、神様の栄光が大いに明らかにされるように、ネヘミヤはそうして毎日毎日の小さなことから神の歩みを作り変え、神の前にふさわしく整え、神様の喜ばれる歩みが築かれていくようにしました。これがネヘミヤの歩んだ道だったんです。毎日毎日の事柄においてです。大胆に見える、恐れを知らないように見えるネヘミヤの歩みですが、実際はどうだったのでしょうか。ネヘミヤ記には、ところどころに彼の祈りが短く差し挟まれていきます。神様、私たちを憐れんでください。神様、あの神を知らぬ者どもの歩みに目を留めてください。私たちの姿をあなたの目に留めて忘れないでください。13章の14節のところには、こんな風に出てくるでしょう。私の神、どうかこのことのために私を覚えていてください。私の神の宮とその務めのためにしたいろいろな愛の技を拭い去らないでください。確信に満ちた恐れを知らないネヘミヤの大胆な行動に見えます。しかし、祈りなくして一つもできたことではなかった。どれも簡単にできたことではなかった。大きなことであり、一つ一つがチャレンジであり、祈らずにできない一つ一つのことだった。それを彼は神に祈りながら、導かれながら、一つずつ積み重ねていったのでした。私たちの歩みも同じです。日常生活の中で、私たちが直面する一つ一つの事柄の中で、あまりにも大きすぎる出来事に、あまりにも小さく不甲斐なさすぎる自分の存在に、敵対する人々の脅威に、 私たちは祈らずに歩むことができない。どれ一つとして簡単にできることではなく、神と共にこのことをさせていただくこと、小さな目の前のことを一つずつ一つずつです。結果としてネヘミヤは歴史に名前を残しました。2500年経って私たちはその名前と歩んだ歩みとその心情を知っています。私たちはおそらく一人一人、これから2500年経った時にある人が私たちのことを思い出してそこに記述を見るような人物ではないかもしれません。しかし生涯の終わり、私たちは知っているでしょう。家族も知らないかもしれない。兄弟も知らないかもしれない。仲間も友達も知らないかもしれない。でも私は知って、私は神様とこう歩んできた。祈りながら、導かれながら、小さな歩みを積み重ねて私の生涯はこう歩んできた。私と神様との間に築かれた関係、その歩み。一番最初に今日はペンテコステの日と言いました。聖霊が私たちに与えられているのだということです。毎日を神様を知らなければこう歩んでいないけれども、神様を知るがゆえにこう歩んでいる、その歩みを導いているのが聖霊です。私たちの小さな祈りを引き上げるのが聖霊です。神の教えに耳を傾けさせるのが聖霊です。私たちの歩みを力づけ、促し、一歩踏み出させるのが聖霊です。このお方に導かれながら、私たちは今日歩み、明日を歩み、この一週間を歩もうとしています。それは誰も知られることのないことかもしれません。誰かに知られ、称賛されることが大事なのではありません。毎日、一つずつ、神様と共に、積み重ねていくことに私たちの歩みがあります。ぜひそのような歩みをご一緒したいんです。そして感謝を持って、喜びを持って神の御名を崇めたいんです。生涯の終わりに、ああ、私は神様と一つずつ、こうやって歩んできた。感謝を持って振り返る歩みをしたいんです。この一週間、小さな祈りの中で神様に導かれて歩んでまいりましょう。我らの救い主イエス・キリストの深き恵み、父なる神の全き愛、助け主なる聖霊の親しき交わりが、私たち一人一人と共に、とこしえまで豊かにありますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。